はい、ではこんにちは、漫画家の小泉智弘です。
佐々木太郎です。
ゲストの菱沼浩介監督です。
菱沼浩介です。
はい、三平映画館特別編、はい、2013映画ベスト10をお送りいたします。
ユースト放送と同時というか、
はい、同時収録、はい、公開収録を、はい、阿佐ヶ谷松野書店となり、はい、白い家の2階よりお送りいたしております。
はい、でまあ前期、去年の2013年の上半期ベスト10に島監督出ていただいてて、で割とね、喋る話はだいぶ被ってくるんですけど、
そうですね。
あとついさっき小泉さんと下半期ベスト10もやって、はい、で来週発売される映画機構で小泉さんと僕はベスト10を選挙とやってるんですが、まあ他の人の順位もあるので僕らは言っちゃいますが、まあ、もうちょっと細かく、
はい、そうですね。何しろね、映画批評ひどいんですよ。200字で説明をしないといけなくて、
人数多いですからね。
そう、10本で200字で、ところがトホホ映画も3本なのに200字なんですよ。
ああ、確かにそうですね。そう、そこは少なくてもいいか
と。ね、1000字くれよってすごい思うんですよね。あ、トホホじゃなくてベストの方ですよ。
俺前無視して書いたら意外と乗っちゃったんです。
書いたら乗せてくれるんですけどね。
でもほら、短く書く人もいるから、最終的には調整取れると思うんですけど、ページで見てみたら、すっげえ自分でうざかったんですよ。長文書いてるとかっこ悪いなと思って。
でもね、映画秘宝は、この2月号ですか、それはもうね、ベスト10号にして、他の連載とかちょっとお休みしてもいいんじゃないかなと思うんですよ。
ムック時代はね、それだけの号でしたよね。
もっとそうしていただけたら、もっとね、じっくりいろんな人の読みたい。
確かにそうですね。もっと読みたいなって人はいますけどね。
さて、じゃあ始めていきましょうか。
はい、その中で我々も、
はい、
じゃあ、やり方としてはいつも通り
ですね。はい、はい、そうですね。
10位から、はい、シネマ監督小泉さん、はい、僕という流れで、
はい、発表していきます。
始めましょう。
はい、では、シネマ監督。
シネマ監督は去年何本見ました？結局トータルで。
トータル、短編も入っちゃうね、はい、ですけど、一応715本。
すんげえ。ちょっと違いですね。
危ないレベルで。
毎日見ても2年くらいかかる。
だから短編も150本あるんで、一応多分長編は550本ぐらいしか、しかって言っちゃうから、50本しか見てないんで、
すごいですね、
そんなには折れないんですけど。
僕、映画 .com に感想を載せて、それを記録してて、それ数えたら、まあ、300本ぐらいだったんですけど、ちょっとね、9月に金沢映画祭行って、行った、その、ちょっと、金沢映画祭で見たのと、その後、いっぱい書くのあって疲れて、そこら辺書いてないんですよ。
あ、もうちょっと、
1日1本分ぐらい見てる。
そうですね。
僕はもっと少ないですよ、そういう意味では。全然。3分の1ぐらいです。
ああ。いやいやいやいや。
まあそんな、
そんな映画は見てらんないんですよ。
ね、金もないですし。そんなね、割と僕は感想だらだら言うだけですけど、菱沼監督がいろいろこう、毎回テーマはベスト10発表してますけど、監督、
そうですね。
今回何かありますか？
今回は、まあ、一応ベスト10の時には2013年ならではの、
なるほど。
ただいつ日本と海外って、
こんにちは、
ずれるじゃないですか、公開。
あ、公開。
実際は2010年作品だったりとかはありますけども、日本で2013年こういう映画があったんだっていう意味の、
今年ならでは、
今年ならではを。
次の杉尾さんですね、アックスの漫画。
あ、杉尾さん。
どうも、
誰だか分からなかった。
これは
久しぶりです。
コンビニのビール当たり券ありがとうございます。言わないで。ということで、じゃあ、すいません。
はいはい。
では、じゃあ、早速、菱沼監督の。
はい、はい。第10位は。
第10位は。ダラダラダラダラってなんかドラムロールが
流れ
て
るん
ですけど、
第10位は。
みんなの頭。
10人のドラムたちの
韓国映画。
はい、
はい、
10で揃えた、はい、
吹き替えで見ましたか？
これ字幕版で僕は見ましたが、
韓国のね、
そうです、韓国の一応去年のほぼベスト3に入ってるヒット作だ。これ一応上半期の時には、実は1位だった。
あ、本当に。
なんと9本。
下半期にそんなに食い込んできましたか？
というわけではないです。もちろん入れ替わりがあったとあるんですけど、なんとなく最終的に残したいという意思がね、どうしても出まして、ケイパームービーという犯罪ものの中で、どうしてもヨーロッパアメリカ強かったんですよ。
キーパー、これまでが、やっぱキーパーついたのがアメリカの言葉ですね。犯罪もやっぱイギリス、アメリカ強かった中で、ついに韓国ここまで来たかという。
こんなのも取れるんだ
っていうジャンルの気持ちよさを、ね、韓国だけだったら実は多分ダメだったと思うんですよ、ね、韓国と香港のチームの混合だったのが多分その
ちょうどよさが、ね、
マカオがベタ
イだ、ね、ワグワグでこの前見ました、送りばせながら、
小泉さんの感想も面白かったですね。自分があそこにいたらみんな恋ばっかして嫌になってるみたいな。
本当チャラチャラしすぎて、こんな連中と犯罪なんかできねえよってすごいイライラしたんですよ。
一緒に言うとね、ちょっと嫌なやつらばっかり。
ふざけるなっつって。しかもね、作戦がね、超ずさんで、一回こけたらもう、ずらばって逃げ出すとか、しっかりしろよって思う、
ね。それはね、すごくあるんです。そこが残念なところ
だ。そこは実はなんでかっていうとっていうのが、まあ、あるやつのっていう話ですからね。
最後見たときに、ああそこでそのせいだったんだって。
そうそうそう。あれもありましたっけ、
あれで面白いですよ。そちらの口は突っ込みたくな
るんですよ。で、まあ、俺はね、こんな人のものを盗むのやつなんか、そもそもずさんだろっていうのがあるんですよ。
確かに。
まあ、そんなあの能力が高いやつは、フィクションの中ではいますけど、まあ、まあ一番能力高いやつがっていう話でもある
んですけど、でもあのね、本当あの落ちてくる場面とかジャッキーが嫉妬するんじゃないかってぐらいハラハラしました、
ね、あれ なんていうんですか、ロープつないで、ワイヤー
アクションのね、素晴らしい
命綱
のプロコスプロトコルのトム・クルーズみたいな、
ね、いやでも本当壁落ちアクションでは最高じゃないでしょうか、最高峰のレベル。
結構キム・ヨンソク本人が割とやってました
ね。ちゃんとやってました。メイキングルートほぼ本人がやってるという話で、なんでアップが取れてるんです、カメラマンの方がワイヤーが大変だったみたいな状態になっていて、いわゆる壁を飛んでいくアクションは意外とでも、チョコレートファイターだったりとか、タイが得意だったりして、もちろん香港だとツイハークが堂々とドリフトでやっていたりしたんですけど、それの最大級をやられてしまったんで、韓国でもちろんあの、悲しい獣かの中でもああいう
見
えるシーンが
あったんで、全く覚えてない、
あのビルから襲われ最後逃げなきゃなった時に飛び降りて逃げるシーンがあったりとかでいろいろあったんですけど、その中で多分最大級のことをやろうっていうのが見える中の素晴らしさは、
まあ、あとね、僕すっごい見ててもやもやしたのがこの10人っていうのが全然覚えられなくて、あれこれ香港の5人あれ8人しかいない、あと2人誰だって、すっごいそれが気になって、中国チームに1人すっごい影の薄いやつがいるんですよ、
ね、あいつね、何もやっぱり
ない多分いるだけ
こいつのせいで、だから人数が気になってしょうがなく、
まあどうしても10にしたかったんですよ、
やっぱね、天の一応通訳がいて9人がメインの動きになるんですけど、
でもオーシャンズイレブンとかやめたらだいぶそうそうそう、みんなわかりますよ、
ね、総合ですからね、吹き替え版のは多分そういう意味で見やすいとは思います、
うん、僕はあの映画基本のイラストでちょっと順位のところを確かめて、それでその時に再建した時に、その順位の今一番目立たないやつを初めて認識したのは確かですイラスト描くときに、
あのホームページ見て、あこいつかってやってもらった。
さすがに10人もいるんで、実際にはもっといっぱい出ますから、10人ドロボたちが置くだけで、それ以外の重要キャラクターも結構いるんで、たくさんいるんですよ。
劇場公開したときってなぜか吹き替え、
そうですね、しかも2500円だったんですよ。
2000円だと思
います。あ、本当2000
円か。2000円限定で吹き替え版と字幕版がとスキャンに少ないという
珍しい特別料金で。
で、あの確かに DVD で、吹き替えよりやっぱ字幕の方がいいって人もいて、要はその言葉が混合してて、で、あの、香港の俳優の、
あ、吹き替えだと中国人は中国語喋って
る
んですか？
なんとなく通じちゃってるから、その辺が分かりづらいんですよ。
サイモン・ヤム
サイモン・ヤムと、あと、マカオチームの割とおばさんの人が、はい、あの、どっちも日本語話せるから、コミュニケーションも片言の日本語だけなんですけど、それがなんかね、ぎこちない声のようにも見えて、
なるほど。
よかった。ね、
韓国人と香港人の会話が日本語でされるって謎のシーンがありまして、しかも結構日本に住んでたから日本語上手だって設定なんですけど、やっぱ片言だっていうのが意外と笑えるポイントで、だけどその片言の謎のラブシーンが、
そうですよね、
急にあなたが好きみたいなことになってい いシーンのはずなんだけど、より笑えたり、逆に片言でも伝えようとし合 う、 こうだんだん真摯な感じになってくるのが、
吹き替えで見たから、うん、その印象は全然ないですね、
吹き替えだと損すると思ってこういうこと
そうですね、
そこの頑張りも珍しいんですよ。結構丁寧に通訳さんがさっき言った目立たない人よりには、うん、その人がいるおかげで実は会話が通じてないって、その裏話をしているときに通じてないのか通じてるのかがわからないっていうのもまたトリックに実はなっていて、う
ん、おすすめは吹き替えです。
だから覚えやすいですよね。
いや字幕です、
ね。字幕の方が
面白さは違う面白さ、はい。
そう。
ま
あ、とにかく本当に脚本がいろいろちゃんとよくできてるんですよ、
ね。いろいろ考えて作って、先ずさんさが後で解消されてきますから、ね。
そうか、はい。そこ忘れちゃったな。
これを言うと、だからずさん、いや言っちゃうとあれですけど、ずさんな理由は実は大仕掛けがあるせいでずさんに馳せているんですから、ね。
そうか。
そこもちょっと
が重要なんです
よ、ね。後で。教えてもらお
う。覚えてると思うんですけど、
聞かないと思い出せない。
ではでは。
はいはい、僕の第10位はですね、ちょっとこれは本当に僕の趣味が大きく色濃く反映されている。
しました。
ジャッジトレッドです。
これ、小泉さん前期入れ忘れたってやつ。
そうだったかもしれないですね。
あったのに、
どうした？それもあってかな。これね、傑作なんですよ。すっごいストイックな、渋いアクション映画で、壮絶な打ち合い、特にあのね、まあ、ストーリーはね、あれと一緒なんです。ザ・レイドとほぼ一緒なんですよね。
そう
です
ね。
で、あの、スタローンが作ったジャッジ・ドレッドが本当にポンコツで。
ありましたね、あれが。ダニー・キャンベル
の人だって。そう。その密室のビルの中で、二人の警官と、もう、ビル中ヤクザっていう
ね。
それ
で。ザ・レイドですよね。
ギャングのビルに入ったら、閉じ込められる、
もう全編通してハラハラしまくり、最後ちょっとその超能力もあるような、その、うん、はいはい、そのさじ加減もすごくいいんですよ。
うまい仕掛けでしたね。
血は筋肉を踊る感じですか。
そうですね、
素晴らしいです、
ね、映像的にあのザ・レイドとかちょっと暗めだったんですけど、それはどうでした。
あ、僕ね、これ 3D 映画なんですけど 2D で見たんですよ、だからね全然暗くなかったです。
あ、そのこと。じゃあ明るめに撮る廃墟みたいなところだから暗いイメージもあります
。意外と素晴らしいのが、ドラッグはギャグが扱ってるんですけど、スローモーっていうスローモーションになるドラッグなんですよ、
うん、そう
あんま映画のためしか考えてないようなネタで、だからスローモーをやってる時は見た目主観がみんなスローモーションになるんで、それでアクションが行われるっていう、
そうだからね、あれとあのボーンシリーズとかと逆で、じっくりアクションをハラハラして見れるっていう、
だから痛みがゆっくり伝わるっていう、ある徐々っぽい瞬間をわざと映画的にやっていて、だから一番苦しいのは落とすのが苦しいっていう、
死ぬ前
に、だからその、あの地面に激突するまで意識がはっきりしてる、
あ、ゆっくり見えるし、はっきりしてるし、近づいてくるのも分かるっていうのが、っていう拷問がわざと出てくるぐらい、映画のためばっかり考えてくれる。
なるほど、もうこれしかた博覧会みたいな、
そんな感じがいっぱい出ます。だから、わざと残酷シーンもスローモーションでちゃんと、こう突き抜けていくのまで見せながら、
ね、そう、とても面白いですよ。
それは見てみたいですね、ちょっと。
日本だとまんま同じタイトルでリメイクなので、ダニー・キャンベルのジャッジ・ドレッドでも
別のタイトルなんですか。
向こうだとドレッドだけなんです。
あ、そっか、
ジャッジがあってドレッドだけになってるパターン。
本当はどういうタイトルなんですか。
向こうの漫画はドレッドらしい
です。あ、そうなんですか、じゃあスタローンがジャッジ・ドレッドにしたら、
いや、両方です。向こうの漫画なんでタイトル意外と変わったりしてたりしてて、
そっかそっか、
ジャッジ・ドレッドはジャッジ・ドレッドであるんです
けど、バキみたいな
んですか。そうそう、こんな感じで一回変わった時みたいなと使ってドレッドになったりみたい
で、なるほど、両方見比べても面白いかもしれません。
そうですね。
はい、はい、ではじゃあ川崎さんの第10位は、
マシャウマさんとビッグマウス、
ね、出ましたと。
吉田圭介監督、
はい、で三角の監督ですね。
そうですね、あの吉田圭介監督はこれまで割と痛い感じの恋愛ものを撮り続けてきたんですけど、今回はまあ要素はあるんですけど、基本的な話はその34歳になっても、まあ、目が出ないどころか何のコンクールにも受からない、
そうです、ね、
シナリオライター志望の女性、麻生久美子で、でシナリオ作るにやっぱり通うみたいな、友達と一緒に通うみたいな、それもどうかなっていう、
そうですね、
でそこでなんか、ね、それも監督が来たら急に売り込んだりとか、
なんかね、なんか 監督だっつって合コン行ったら現場監督で露骨にがっかりするとかね、ひどい女でしたよ。
あのシナリオ志望の人監督にするよりってあんまりよくわかんないんですよ。
たまにあるんです。
あるんです、
僕は、まあ、学校のシナリオセンターのは行かなかった方ですけど、
一緒の子監督するよってく
るすり寄ってくる
人がたまにいるらしいです。僕は行ってないんで知らないですけど、
まあ、でも麻生久美子にすり寄られたらなと思いますけどね。
そうです、それが一番の多分残念なところで、あの女が横にいたら君は出ないかって言いそうと思う。監督
そうですよね。
このくらいの美人がいたら、脚本なんか書かずに、いや結構多いです脚本が出たりするパターン。
あ、まあ、映画監督ですけど高田由紀さんとかも美人ですもんね。
そうですね。
で、まあ、そのシナリオスクールで、まあ、要は馬車馬さんというのは馬車馬のように常に書きまくっているのが麻生久美子で、それでそのシナリオスクールで金髪のなんか若い、まあ、関ジャニエイトの安田って人が、ね、まあ、明らかに麻生久美子に一目惚れして、で、あの一本も書いてないくせに俺は書いたらすごいっていうタイプのビッグマウス。
あんなシナリオはクソだ、俺は書いたことないけどみたいな、
だから結構そう。それであの、まあ、麻生久美子はその友達のね、あの埼玉のラッパー2の主演の山田真帆って女性と、まあ、年下見下してるんですけど、一緒に入るんですけど、なんかそっちの方がちょっとね目が出始めるん
です。埼玉のラッパー2がそうか。そうそう。
で、あの去年の年末に吉田監督とちょっと飲んだ機会があって、聞いたらやっぱり、まあ、自分の体験も入っていて、あの友達が先に行くっていうのは、あの深川義弘監督と同級生でしたっけ。やっぱりそういう気持ちもあった。
深川監督って何撮った人ですか。
映画版の白夜行とか、
今多分ヒットしたのは芸能の時医者の話ですよね。
何でしたっけ。神様の
会。あ、そうです。
あ、
そ
ういうのやるぐらいですから。なんか割と古風な作品
で、サンタルだと分かるんですけどね。
でもね、なんかまあ、痛いシーンもそれいっぱいあるんですけど、なんかやっぱ目線が優しくて、で、まあね、あのネタバレですけど、というか見てれば分かるんですけど、まあ、結局諦めるんですけど、でも諦めない、そのまだ諦めないその若い患者に求めたりとか、まあ、いろんななってたかもしれない自分とかが結構描かれてて、あの何か人が何かやめていくシーン、映画とかドラマってやっぱ見てて切ないですよね。自分もいつ辞めるか分かんないし。
まあね、でもシナリオなんかね、旅館で働きながら書きゃいいのになってすごい思いました
。ちょっと思うんですよ。実はそういう人が多いんで。
旅館で働きながら。
あの実家の旅館に帰るじゃないですか。
なるほど。
別に空いた時間でね。
なんですよ。逆にそのシナリオを多分習う人がよく言われるのは、結局食えてないから、仕事をしながら書く方が、そして年取ったら、年取ったとか書けるから、
そう経験
がずっと書いてなよって絶対習うんですよ。あ、多分吉田さんが若かった話なん で、
そうか、
で自分が続けてるくせに、多分そういう分を痛いのを書きたくて、一番多分脚本家が言われる、じっくり書いてればいつか芽が出るよっていうのが結構言われる割に、
なんかでもほら、実家に帰ると気が抜けるとかってあると思うんですよね。だからその東京でピリピリしたところじゃないと書けないって気持ちはちょっとあると思う。
モチベーションが下がっちゃう。
下がると思いますやっぱ。
車馬さんだけにやっぱりそれはあった
の。まあ、やっぱ実家暮らしでぬるま湯生活漫画を書いていたと思うので。
違うんですよ。仕事は成立してる人はいいんですよ。
いや、でも俺だって菓子屋やりながら漫画書いてたから。
それがあって当然
なの。もともと漫画家になった後
に確かにそうですね。
漫画を通
して連載 しながら漫画家菓子屋やってた。
やっぱなかなか眼鏡なくて、その、しかもダラダラやっぱりっていう、ずるずるとそこまでなっちゃったっていう感じ
ですよね。そうです
ね、難しいですね。
まあ説明は偉いでした、そんなことでじゃあ、
はい、では島監督の第9位は
これがですね、第9位悪いやつ
ら。悪いやつら、韓国映画のやつですね。
これまた続きました
から。あ、俺まだ見てない。
見てありました。まあ韓国版グッドフェローズ
です。面白そうでしたね。予告がすごい面白そうだった。
そうなんですよ、予告に惹かれてっていうのが。
でも正直予告とかの印象と違う。
全然違います。
しかもグッドフェローズと比べてすごくね、いい意味でダラッとしてる。
あ、そうなんですか。もう DVD になってるから皆さん借りて見れますよ。
ぜひこうね、嫌な韓国が見たければこれです。
もう主人公すごい
大事だと思う。
あ、本当、
ね、最低です。
あれずるっとしてて生命力ものすごい高いです。
あー、見たいわ。
役人が役人のこう嫌なものをかぶって辞めた後に何になるかったらヤクザになったって話です
よね。いいですね。
チェリンシクとかね。
チェリンシ
ク。俺とかは普通に見てたから、早くこいつ死んじまえと思うけど、もう生き延びて
生き延びて、 どんどんとのし上がっていくっていう、いわゆるピカルキクロマン。
で、あの、家族ってすごくこう、家族のあの、なんですか、
はい、上下の儒教がすごい気に
したから、その、ね、チェリン地区の、要は親戚の当面の、あの、若いやつが恥じるんで、そいつがでも超怖い役
で、
ビビりながら一応そいつに威張ってる
っていう
感じもすごい。
そいつをうまく使いながらのし上がっていく。しかも、実際ヤクザじゃないふりをするっていう。このチェミンシクの悪さがもう最高です。本当悪い奴らのタイトル通りの。
新潟でもやってくれてたんですけど、ちょっと行けなかった。
こういうピカルスクロマンを堂々とやれるという凄さが、日本でこれやって客入るのかと思わないぐらい、本当に嫌なやつだ。
いいですね。
まあ、実際そんなに客も入ってなかったんです
けど、ここで一応ヒットしたんですよ、だからちゃんと。この監督はまた運が悪い監督で、放題がいつも良くないんですよ。前3本目で、1本目が許されざる者でタイトルになっていて、
面白かったですか。
まだ見れてないですけど、2本目がビースティーボーイズっていうどうしたらいいみたいな。3本目が悪いやつで、これ松本清張の有名作品があるので、3本目も探し
のかぶそうとしてる
ぐらいかわいそうで、向こう
で
ヒットメーカ
ー何でしたっけ。
これ全然違う、おじみたいなタイトル、あ、全然違うタイトル、
やっぱ家系的な
ことが入ってて、
今年のね、韓国映画本当あの俺外してて、悪いやつらも、タワーも見えてなくて、すごい後悔してるんですよ。見るべき韓国映画を外してね、他のそうでもないやつ見ちゃった。
なんかじゃあさっき2013と言いましたけど、要はジャンルで1本ずつ選んでるところがあるんです。
なるほど。
今年ジャンル、これ、まさかこんなことやるのかっていうジャンルの時に、
犯罪もならかないとか。
犯罪、ケンパルは去年一番、まあ、全部見てませんけど、見た中では10の子たちであり、カレスク、ギャング、スコーセッシュの一番得意だったところなりって言ったら、なぜか悪いやつが韓国映画になってた。
なるほど。
韓国の悪い部分を見たくればっていかへんですけど、ちょっと前なんですよ、1980年代の話なんで、
ね、だからファッションとかもいいんですよね。
ひどい、ダサさが
いいです、ね、
最高ですよ。横分け挑発みたいな、
波状運 の, その右腕みたいなやつがいいんですけど、それとピンから強度の宮代を
そっくりですね。強いんですけどね、めちゃくちゃ強く怖いんですけど、ピンから強度の宮代も
そうですよね。
しかも俺節に出てくる方のあの感じにわざわざ見せたぐらいにそっくりというぐらい、
逆にピンから入ってんじゃないかってぐらいですね。ね、
どういうセンスなんでしょうね。
単純にあの顔で横分けしたらそうなってないか
もしれないですね。それをかっこいいと思ってやっぱしているところが、
うん、かっこいい
ですよ、ね、すごいですよ、ね。しかもそういうのが周り中にいるっていう。
そうですね。
それが30人ヤクザの集団で敵のそのこうなんていうかね、襲いに行くんですけど、うん、全員ダサそうに見える、うん。なのにやっぱギャングの怖さがちゃんとあるっていうので。
ハジュンも本当怖かった。
そうです。こんなに怖くして、本当に悪い奴らが、うん、悪い奴らが恐れる悪い奴らを描いてる、その悪い奴らも見たいと思ったら、今年はこれ、去年ね、去年ナンバーワンの。
DVD になってますね。
なってますね。
ぜひ、
ぜひ、ぜひ悪い奴らを見なければ、はい、悪い奴らを。
レンタル中です。は
い、これ DVD の参考に借りてて高くなりますよっていう意味合いも込めてやってますかね。
そうですね。
ただギリギリ年末やってるのまだなってないのもありますけど、まだやってるのもありますからね。
やってるもいるんだ。
やって、これはまだやってませんけど。
劇場でやってるんですか。
もうこれまでやってません。これはやってませんけど、この中には
出てきますからね。この中でそういうのが。
そうですね。
じゃあ小泉さん。
はいはい。第9位は、シュガーラッシュです。
あ、来ましたね。
僕はね、本当に
ピクサー違うんだ。
ピクサー、
ディズニーの。
あ、ディズニー
の。ディズニーの。
CG アニメが、すごい苦手なんですよ。大傑作と言われてるウォーリーとか、カール爺さん空飛ぶ家とか、
あと、
まあ、そういう、トイストーリー3とか、ありとあらゆる 3DCG アニメが、もう本当何とも思えない、退屈極まりないとしか何の感情移入もできない、本当ただの絵空ごととしか思えないんですよ。
まあ、間違えてはいないですけど、
ね、だけどこのシュガーラッシュはそういう感じが全然しなくて、主人公の女の子がねにももう頑張れってもう心底応援できたし、そのパートナーのやつも、
まあ、
そ
っちが主人公です
ね。あ、そっか。そうか、そうか。
ゲームの、要は日本のファミコンとか、ゲームのラルフってあの悪役が主人公で、
そう
なんかね、ゲームの中の悪役同士が、本前期に話しましたけど、男子会みたいで集まって、
そう
セラピーみたいなことやってるんです
よ、ね。悪役会があって。
そう、そんな人たちがね、頑張ってやるのがものすごい感動して、あと音楽がねすごく良くて、特にディアーナの、練習する場面にかかるのと AKB48 のシュガーラッシュっていう歌がすごい良くて、iTunes でダウンロードして今も愛聴しています。 AKB の歌って大体あんま好きじゃないんですけど、去年はシュガーラッシュと恋するフォーチュンクッキーをすごく聴きました、リアーナもねずっとそれまで存在も知らなかったんですけど、それからアルバムを借りたりしてすっかりファンになりました。
AKB のシュガーラッシュって曲が映画に使われてるんです
か？そうなんですよ。
全然知らなかった、まあ、なんか
多分日本版だけらしい、
ね、あ、そうなんですか。
ラストでも流れ
て、でもすごいいい曲なんですよ、ね、
これ僕も入ってるんで後で話したいんですけど、これはやっぱそもそも日本のやっぱファミコンから撮ってるし、はい、あと、ペネロペって女の子のファッションとかも裏腹のなんかね、ファッションから参考に
して、やっぱ日本に対する敬意をすごいさらってるんですね。あ、 AKB は英語、外国じゃかかってないんだ。
どうやら国ごとにその一番いいやつを使 う, っていう。あ、じゃあ
もしかしてメロディーは一緒なのかな。
そうですね、そうです、リメイクカバーなんですよ。なん
で通りで AKB にしちゃいい歌だなってそういうわけか。
そのバージョンの他のいろんな国のアイドルや歌手が歌ってるらしいです、
ね。まあ、でも恋するフォーチュンクッキーオリジナルだったから、
ね、そうですね。
AKB のパワーを無駄に的に回した
もちろん働いてますけど、しがらしに歌ってちゃんとできるのきちんといい歌にしてますから選ばれたんだと。
なるほど、
では
降ろしてるから
、はい、そうですね、
篠山監督の
じゃなくて監督
が失礼しました、
分かれました。
いえいえ、篠山監督の第9位って言おうとしたんですけど
もう一回用意して、
そうそうそう、
じゃあ川崎の第9位はスノーピアサー、
はい、スノーピアサー見ちゃったんですね。
すみません、これ試写で見
て、ね、そうですね、あんまりネタバレしないようにお願いします。
来月公開でですね、はい、あの韓国のポンジュノ、
韓国のやつと繋いでますね、
ハリウッド新作なんですけど、まあ、スノーピアサーって列車の名前で、まあ、あのデストピアものってやつ、ね、あの近未来に世界が氷河期になっちゃって、
新監督見たんですか。
これがね、実は試写を招待されたんですけど、スクリーンがちっちゃかったんで目の前でやめるという、もちろん大好きすぎて、
なるほど、
ちっちゃいスクリーンで見たくないっていう判断をしたぐらい
大切にしたいと、
引きの絵が多いんでね、
なるほど、どうしてもポンジュノ、そうですよね、全体の絵もで、その結構やっぱ風景も、まあ、ほとんど9割方列車の中の風景なんですけど、その列車の中でなぜかすごく差別があって、前の方が富裕層で後ろの方が貧困層なんですよね。それで貧困層の中の主人公が、まあ、クリス・エヴァンスっていうキャプテンアメリカの人 で、でそこからこうちょっと本当にひどい扱いなんです
ごいですよね、見てると予告編でもだいぶひどいこと、
で、もう下克上だっつって富裕層のところに乗り込んでいくっていう話、シンプルな話なんですけど、まあ本当にポンジュノの映画でしたよ。
ポンジュノってグエムルでしたっけ。
グエムル、殺人の追憶とか、母なる証明とか、ね、でこっちはどっちかというとそのグエムル方面というか、まあ、アクション、本当ね、あのポンジュノって割とゆったりした流れの時間がですけど、アクションの野蛮でそれが交互に来るんですよ。で、あのお得意の飛び蹴りもありますし
絶対ドロップキックがあるんですよ、なぜか。
あのまあ、今回そこがねスローモーションなんでイメージだったんですけど、ね、でもね本当だからもうちょっとだらけてきたなと思うと、でアクションもやっぱ斧使ったりするんで
痛そうなやつ、
超野蛮なんですよ、やっぱ。それでまあポンジュノといえばソン・ガンホなんですけど、はい、ソン・ガンホもあの、ね、美味しい役どころじゃなくてもうほとんど純主役ですよね。
すごい役になってるらしい。
で娘がグエムリでさらわれちゃう娘をまた親子でやってて、
はい、大きくなってるんだ。
大きくなってますね。
まあ、そうですね。
で親子揃ってなんかねクロノーム中、なんかクロノームってなんか物質の
中毒
症、そうそうそう。でこのでもこの親子関係っていうのはまたこのネタバレなんて言えないんですけど、これラストで結構効いてくるんですよ、このキャスティングっていうのが。で当然どんでん返しもあって、なんかその上、まあ、ポンジュノ結構絶望的なね、ラストを意外と撮ってる人ですから、
結構カッペンで撮るわけではない
です
ね、
でもまあ撮ってもまあこうあんなんていうんですか、バッドエンドだけでもないですね、
いわゆるオープンエンドと言われるやつを撮る人
ですね、うん、
こっちがどっちか分かりづらいけど、人によってはハッピーに見えたり、
そうですね、
すごくバッドに見えたりするようなタイプのエンディングを撮る人なので、
だから本当にあの、なんですか、ポン・ジュノがハリウッド行って撮ったっていうか、ポン・ジュノが韓国で何人かハリウッドの人を呼んで撮ったんじゃないかっていうぐらい、本当にポン・ジュノの映画だったので、ハードルは上がっても大丈夫だと思います
。なるほど。
らしいですよ。もともとはフランスの漫画ですね。
へぇ、漫画原作なんだ。
マンド・デシネって言われて。
ああ。
全然違うフランス語タイトルとかよく分かんなかったんですけど、
ね、あ最初これなんかね仮発表された時雪国でしちゃってそっちの方がねなんか
すごい情緒的なオンベロ抜けたら的な方向
ちなみにこれあの試写でもらったパンフを持ってきたんですけど、まあなんとなくこういう雰囲気の映画です。
これ見ても分かんないかな、ま
あ、
全然分かんないから
全然分かんない
車両ごとに色がだいぶ違う
んですね。いや本当にだからあのこれ分かんないかな、なんか
本当こういう汚い列車の中で本当汚い人たちが、これが多分貧民層の方で、
なるほど、そ
うで、まあ、これが貧民層 のリーダーみたいな、
ジョン・ハートですね、いいよ、うまくてますから、ジョン・ハートは
燃える映画です。
列車を題材にした映画は傑作が多い、
なるほど、列車イコール戦いみたいな、これはおすすめですね。
はい。はい、
ぜひ4月でしたからね、日本だと。
2月です。
2月か。
2月か3月か、ね。
ユナイテッドシネマ2月です。
はい、ということで、じゃあ、
ジュニマ監督の
8位。
はい。
8位。8位
は
第8位。
はい。
お
あ、ルーパー。
ルーパー、面白かったですね。
SF はルーパーです。
SF はルーパー。あの時間 SF、
そうです、時間 SF の、多分21世紀で一番でしょ
う、はい、そうですね、
ライアン・ジョンソンのなかなか凝った本格して、無理やりここまでつなげてやろうと意地でつなげたような、
SF 知られて結構ややこしい部分もあり
そう、
パラレルワールドの
回だけど DVD で一番こうしっかり見ながら見るのがいいタイプ、
2回見に行きましたよ、
意外と1回目はね、あそこだったのみたいな、
そうそう、
小説っぽいんですよ。なんで4章立てに珍しくなっていて、うん、キャラ主人公実は変わっていくんですよね。
あ、そうですね。
最初の方はあの、うん、ポール・ダノが主人公っぽい話となっていて、途中でブルース・ウィリスの話になり、うん、なぜか親子の話になるみたいに、うん、4章で変わっていっちゃうんですよ、
うんうん、しかもそうしてるうちになんかその、まあ、ブルース・ウィリスだったりその何でしたっけ、ジョセフ・ゴードン・レビットだったりが、その、なんとなく役割も変わってくるんですよね。
4番ごとに変わってくる。特に正立てはされてないんですけどね。
まあ、テーマに関わるところなんですけど、あの、ブルース・ウィルスは恋愛に生きてるんですよ。ジョセフ・ゴードン・レビットは親子にシンパシーを抱く人間として生きていくんですよね。
そうです。また同じ人物、同じ人物だけど、映画の表現で出てきますけど、ブルース・ウィルスとジョセフ・ゴードン・レビットが2人だけ、1人役を。
そう。
ちなみに、ざっくり説明した方がいいですかね。
確かに、
ザクシの近未来のアメリカで、
あの賞金稼ぎなんですよね、
ここではタイムマシンが開発された未来が存在していて、
そう
で現在に、その近未来にタイムマシンができまして、
そう
少し未来にで、ところがその未来は殺人が全くできない社会になってるんですよ、うん、でギャング同士は困ってどうやってその人を殺そうかって話した時にタイムマシンで過去に送ってそこで殺し屋に殺されるってすごいややこしいシステムを組みまして、
セフ特有の法則
なんでそんなシステムを組んだんだろう、高い金かかって
まあでもね、だんだん展開していくと未来でも殺してんじゃねえの
か、結局法
のありをね、組んでるみたいな、
そう
で現在のその映画でいうとその送られ殺人して殺してほしい男が送られてくる時間軸がメインの時間中 で主人公はその未来から来た殺してほしいやつを殺す殺し屋っていう仕事をしているんです。それがルーパーですね。
まあ、これネタバレとか設定だからいいですけど、それある時未来の自分が来ちゃったっていう話なんですね。
殺すべき相手が目の前になった時に、あ、俺だって気づいたっていう瞬間が、
まあ恐ろしいのがね、未来から逃げて過去に逃げて逃げ延びようとした人間がだんだんね、体が欠損していくんですよ、ね、
そ
う
そ
う
そ
う、
俺前期の時その設定が理解できなかったので2人すごい確認しましたね。なんで目の前を殺されちゃったあれは見せしめだと。
そうです、要するに現在の人間を殺せば未来の人間も死ぬといういわゆるタイム SF を、
ね、
あれを目の前で絵で見せるって初めてのやつがあって、これはなかなか凝っているんですよ。
そういう設定も面白いんですけど、本当ね、意外なところに着地してくるんですよね。
これさっき 4章で作っているんで、一個一個微妙なオチがあるんで、なんとなく4章が分かるようになっていて、それがうまいですよね、さっきの話の展開がなんとなく違う方向にずれるように、 その話を運んでいく、うん、
ジョセフ・ゴードン・レビットが、俺これまでねあんなヘナチョコのヒョロヒョロやろうっつってすごいバカにしてたんですけどこの映画ではもう本当素晴らしい役でね、うん、大好きになっちゃいました。
ブルース・ウィルス女性のメイクし
てるんですね。ブルース・ウィルスがヒーローのスターなんで、ブルース・ウィルスの若い頃やってる分特殊メイクでブルース・ウィルスの鼻に全部してるとか、
喋り方もちょっと寄せて
すごい真似したそうです、最初に会った時に、仕事しますって言ったらわざわざブルース・ウィルスの真似をして挨拶したらしくて、じゃあよろしくなみたいな息をこう感じたと言ってましたから、
あのかなり好き、同僚っていうか、なんか同僚のチンピラの変な頭の悪いやつがすごい面白いんですよね。銃だけでかいやつ、
あいつですね、でかい6連を持って
る、これあとブルース、まあ、要はジョセフ・ゴードン・レビットからブルース・ウィルスになっていくわけですけど、かけていく過程とかもね、
途中がすごいみっともない、
羊毛剤にして、ね、気配薬に失敗したのかっていう、
いきなりハゲハゲていくんです
よ、ね、もうちょっと整えるだろうと思うんですけど、
ブルース・ウィルスはすごくハゲたのかと思
われ
る、
なんかハゲ散らかすっていう言葉が出てく
る、すごい一気にこう年を取っていくシーンを見せるところがあって、珍しくこうハゲていく過程をちゃんと見れるという珍しいシーンが、こういうところでいいのかな。
いやでも本当に面白い、ストレートに面白い映画。
SF 実はしてないんですよ、その技術とかデザイン。意外と古い西部劇のスタイル、
バイクとか車がエコカーになってるんですよね。
いろいろそうなって
た。そう、それのなんか雑な感じとかがすごい面白い。
タイムマシンも確かにギャングが作ったシステムだけ作ってるんで、よりガラクタっぽかったりとか。
そう、近未来だけど全然景気が良くなってないんですよ。
いろいろそういうのがうまくて、なかなかこう凝ったストーリーの割に、4章立てで見やすくしたり、キャラクターを立てたりして、こういうすごい凝った考え方を見やすくしつつ、だけ混乱はしないところもあるので、まあ、DVD ライトにこう止めながら、あ、そういうことかって見ると、すごく楽しい、SF の楽しさが分かる映画
です。ギリギリネタバレじゃない感じで、そのラストの感じを伝えた、あのミッション8ミニッツっていう映画の、
ああそうだ、
ラストでグッとくる感じにちょっと近い、
ああそうですね、
やってる感じですね。
最後の章だけ急にいい話に見える、最初のファッションまですごいひどい話に見える。
どっちも面白いけど、こっちの方がグッと好みでした。
なるほど、はい、
では、はい、じゃあ僕の第8位は、世界に一つのプレイブックです。
見えましたね。
アメリカのハッスルも控えた。
いや、すごい感動作で、
うん、ラッセルが
メンヘラ同士のラブストーリー、
ね、そうなんですよ。メンヘラはやっぱりね、僕はちょっと距離を置きたいタイプの人間なんですけど、
まあ、主人公のブラッドリー・クーパーって男が、まあ、神さんに浮気されて逃げられて、
ストーカーなんですよね。警察に。
奥さんに執着してて。
そうそうそう。来ちゃダメだ。
責任締めるのか
な。で、浮気相手をボコって、警察に捕まって、いまだに奥さんに執着してて、それであの、何でしたっけ、ジェニファー・ローレンス。
そうそうそう。
まあ、その女もなんかセックス依存症みたいなので、
旦那さんが死んでしまって、セックス依存症になってしまって、
その二人がダンスでリハビリするっていう、
そうそう、本当そんな感じです。
本当それ治るのかっていうぐらい。
いや、そのダンスのね、コンテストに出て、そのコンテストので優勝とかをかけないんですよね。
そうそうそう、
点数を何点まで取ったら、
かけしてるんです
か、ね、そう、かけしてて、その、で、だから、大した点じゃないので、周りの客が、なんであいつらそんな喜んでるんだっつって。そうそうそう、
でもそこも都合良くなくていいですよね。
そうそうそう。
すごい凝ってですね、メンヘラ同士のラブストーリーをちゃんとさせるにはどうするんだっていうことを考えて、要するに息子さん何された
い、
監督の息子さんがちょっと軽症があるんで、彼が楽しんで喜んで見れる映画を作ろうっていうのもあって、
あ、そういう愛がありますね。
なんで勝利が大事とかそういうことが意外と省かれている良さが。
ジェニファー・ローレンスがね、すごい可愛いんですよ。
そうなんですね。
ハンガーゲームをこの前、1話を見たら、もう矢口の初期みたいな顔で、なんかもう、そう、なんだこりゃって思ってたのが、こっちだとね、結構大人っぽくなってて、すごい可愛かったんですよね。
なんか目のクマがすごい感じ、ね。
そう、すごい好きになっちゃいました。
メイクでこういうクマを作ってる
んですね、これだからね、ほとんど映画の中でアクターついてることが多いのに、どんどんチャーミングになって
る、うん。そうですね。
で、これ誰か、これ前も言いましたけど、誰かが言ったんですけど、要は現代版の恋しくてじゃないか。
恋しくてってどんな、
ジョン・ヒューズのあの、
ボリーリングボール
とか。髪短いね、こんなと、なんて名前忘れちゃいましたけど。
幼なじみの。
そう、男がいて、ワットとなって、ね、それで、まあその、やっぱ、 ドラマで髪短い女がやっぱ男まさになんだけど、うん、まあ完全にその男のことが好きで、でもその男は別なアイドルが、ね、あマドンナが好きでって感じなんですけど、だんだん見てるうちにチャーミングになってくる、うん、ツンデレみたいな感じで、だからこのジョニファー・ローレンスもね、最後まで行くとすごく切なくて可愛い感じ
です、ね、いいんですよ、ね、
なるほど、その世界ちょっとプレイブック感もある、
プレイブックって何ですかね、うん、この
タイトルミー前も話しましたけど、ね、すっかり
忘れちゃった、ちゃった
プレイブックはなんかアメフトが好きじゃないですか。
あ、そうですね。はい、アメフトで賭けした
作戦表みたいなプレイブック。
そっか。タイトルダメですよね。そんなの言われても何のことやって
るか。まあ日本人にはでも、アメフトの映画で向こうですからね。それはそうなんですけど。
いや、アカデミー賞取ったんでしたっけ？
女優賞
か。あ、そっか。だからね、改めてそんな。大評価されてるのを俺が褒めるのも
やばい話。いやいや、いいんですよ。そうしないと好きな映画を褒めるんでしたよね。まあ、そう取ったら褒めないも逆に偏見がある気が
します。そうですね。それはそれで偏見ですね。
ブラッドリー・クーパーがいわゆるちゃんと初めて演技派の演技をした
と、そうそう。
僕前も言いましたけど、ずっと開幕当初、ずっとヒュージャックマンだと思って
た。ご機嫌も邪魔じゃないですか。途中でソルトわかるんですけど、
すごいナイスガイでした。
ちょうど去年は本当にいい芝居もしてますもんね、ブラッドリー君
は。二人の恋をね、すごい祝福したくなるん
です
。
そうでした。
では、川崎さんの第8位は、
はい、恋の渦、ね。
なるほど。
大根仁志監督の。
これもすごい評価の高い映画ですね。
はいはい、そうそう、まあ、これも、シルバーインパクト。
超低予算で。
そう、山本正志監督がやってる映画の、何ですかね、
ワークショップ。
ワークショップで、作った本当10万もいってないよ、
ね、うな、ん、もうちょっとかかってると思うんですけど、
ね、あの素人というか、使ってそれでまあ元々ポツドールっていう
卵みたいな人だ、
は
い、
ポツドールって舞台の恋のるって舞台を映画化したんですけど、あの舞台の時はこう舞台を4分割にして、で、あの要はある部屋コンっていうんですかね、部屋の合コンでその8人計8人、まあ、実際は7人かな、の本当ギャルをが、うん
ギャルとギャルが、
うん、でそいつらの、まあ、こう恋愛模様というか、
汚
い、ね、話なんですけど、すっごい面白い、これであの、まあ、本当に見た目ギャルだし、演技もそうだし、あれで、あの
まあ、嫌なやつとバカしか出てない
ですね、そうですね、でね、舞台とかもすごい面白かったんですよ、で再現度がとにかくすごくて、本当に監督がその舞台と撮った映像を見せて、本当この通りになるって、一回ダメだから、本当に。俳優その時やった俳優を呼んでやろうとしたら年取ったら年取っちゃってるんで無理ってことになってっていうぐらい逆にもものすごい舞台のリスペクトがあってちゃんと映像に置き換えてて それであのコツボールっていう舞台が自体はそうなんですけど割とそういう路枠的なことでやるんですけど結構ねシンプルな人間ドラマなんですよ突き詰めて考えたらすごく面白くそれで恋の渦のその YouTube の冒頭だけを宣伝代わりにこうツイッターでこう貼ってたりしたんですよね。そしたらやっぱりその見た目の感じで毛嫌いしてる人がいて、開幕するとこんな見る気がしねえっていう人が多かったんですけど、それはあんまり良くなくて、ちゃんと見ていくと本当にもう落語みたいな話で、業の肯定じゃないですけど、本当に人間のダサいところとか、ひどいところを面白おかしく描いている、ちゃんとした人間ドラマなんですよね。それをギャル王とギャル使って、やってないと思います
価値観をねやっぱ価値観を変えるのが面白かったりするんで、さっき悪いやつはあの太った役役人役人がヤクザになる話の中に人間の嫌な部分といい部分があったりこういうのギャル王とねギャルって一番こう関わりたくないタイプの人たちだったり、
まあ、そういう楽しみ方なんですよ
実は僕ね、面白おかしくあんま感じることができなかったんですよ本当に殺伐としてて、うわ嫌な世界だなって思ってもっとなんか、ちゃんと分かり合おうとしようよって思ってすごい悲しい気分になったんですよね、うん
まあ、やばいちょっと足つけ
そ, うまあそれもでもね、そういう風なのを徹底して描いてるから、うん、俺みたいに風にも思えるです。リアルなんですよ、すごい。ただそのね、田舎に帰る男だけがすごいピュアに田舎のことを思ってて、あそこはすごくほろっときました。
うん、あいつだけね、うざいけどいいやつ。
三浦さんですよね、確か
に。三浦大輔だ
ね。映画監督もなられて。
はい。で、あの、恋の渦の前に愛の渦っていう岸田劇曲賞を取った映画、はい、舞台が今、 その演出家の三浦大輔本人が映画化の監督してる。
ちょっと動きが流れ始めました、ね。
そうですね。
なんか若い人らはこんなにも感情がギスギスしているのかって思うとすごく切なくなっちゃう。
まあ、極端だね。
そういうの。
だからあの。こんなやつは見る気にならないよっていうのは全くその通りなんですけど、逆に言えば実際を抱えたくないから、うん、この覗き見的な感じで見る面白さがあるんですよ、その骨董の舞台自体が。
みんなスマホばっかしすぎ。
そうですね。携帯とかスマホの使い方がね、うまいんですよ、その原作のドラマの。だからあの実際の舞台はさっきみたいに4分割なんで、同時に起こってたりとか、うん、こっちでやってたことが実はこっちと繋がったりっていうのがあったんですけど、うん、まあそれも割とうまいこと自制、使ってうまく見せてたんで、これはあの DVD 化とかはちょっとなるか分かんないですけど、あのまあ結構ロングランしてるんで、どっかで見てもらえれば。
なんか線が1本多いかも。
あ、本当だ。
そうですね。
はい、それ恥ずかしいことしてきちゃいます。もうせっかく下に置いてき
たから。確かに結構いろんなところでまだやったことある、
そうですよね。
まあ、とにかくでも本当絵空ごとじゃない感は半端なかったですよ。